校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
今日は
兄休み。
そうなんです。なので2人で、
そうですね、
はい、
はい、頑張りましょう。
そう、私とひらくさんって、うん、実は
元同僚なんですよね。
そう、まあ、ひらくさんが 先輩ですね。
前、発酵弟と妹、通販の会社、スキンケアの通販の会社で働いてたんです、
はい、そうなんですよね。もう何年前ですか？
8年くらい前だよ。8年か9年かそんな前ですね。
そのぐらい入社したんですよね。私はその後だからね、
僕は25、6の時に新卒でね、
はい、そう入っていて、まさかね、スキンケアの会社辞めて2人とも発酵の世界に入るとは、
その時思わな
かったですよね。
それで2人とも実は通販業界出身なんですけど、
はい、
とりあえず発酵芋とか店やカムバックした時に一番最初にやったの、EC サイト、通販サイト作ることだったね、一緒に、ね、
そうですね、はい、もともと通販の会社にいたので、はい、今もそのウェブサイトの担当してるんですけど、
うんうん、
で今日はちょっとそんな話をしようかなと、2人で、あとゲストの方も呼んで、
ところでぶっちゃけ売れてんの？
ぶっちゃけ売れてはそんなにないんですけど、でも徐々に出てる数は、
あ、じゃあだんだん増えてきてる、
増えてはきています。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあちょっと今日はその通販っていうのをね、ちょっと深掘りしてみたいなと思います、
はい、してみましょう。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkozy@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。今日の手前味噌はネットショップの話。今日のゲストは GMO ペッパーポ株式会社よりよむよむカラメル編集者の白方遥さんです。白方さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
すいません、会社名めちゃめちゃ噛んじゃいました。
いや、私もいつも間違えるんで
ペーパーボですね。
ペーパーボなんですよ、
はい、実はゴミ醤油の通販サイト、ネットショップ
は、
はい、今回そのペーパーボさんの、
カラミショップというのを使っています
。
はい、
でこのよむよむカラメルの編集者をされてるそうなんですけど、はい、どういうものなんですか？
はい、そのカラーミーショップで作られた全国のネットショップを、よむよむカラメルというメディアで紹介しているようなお仕事をしています。
じゃあ、全国のネットショップを、紹介しているサイト、
はい、そうですね。
なるほど。
インタビューしたり、
はい、それネットショップ、はい、のエキスパートですね。
そうなんです。で今日実はゴミ醤油に取材に来ていただいたって実は経緯もありまして。
そ う, う、ね、はい、そうなんです、
はい、
じゃあネットショップの話どんどん聞いていきましょう。
はい、
ネットショップってそもそも何ですか？
いろんなショップさあるんですけど、雑貨であったり食品であったり、全国の小売店さんが、全国に何か商品を発信したいっていう時に作ってくださってるような感じですね。
あ、ホームページですね。
ホームページですね、
はい、普通のホームページと何が違うんですか？
そうですね、そこでお買い物ができるので、そういう用途で使ってる方が多いですね。
ちなみにそのカラーミーショップは、はい、どんな、人たちが使ってるサービスなんですか？は
い、一番多いのは食品の、それこそ調味料とかお醤油屋さんとかすごく多いですね。
なんで調味料に人気なんですかね？
結構いろんな、全国日本各地のお店が多いんですけれども、多分土地土地の魅力を伝えるのにネットショップ使ってくださっている方っていうのが多いようなイメージですね。生産者さんが多いです。
あ、通販とか小売ってやっぱりその小売店、生産者じゃなくてお店が売ってるんだけど、カラミショップだとその作ってる人が直接お店を開けるみたいな感じなんですね。
はい、そのパターンすごく多いです。
あ、じゃあそのあんまり専門知識なくても自分でお店が開ける、
うんうん、そうですね。結構うちのカラーミーショップっていうサービスは12年ぐらい続いてるので、昔から続いてるっていうところで使いやすいのかなっていうのはありますね。
使いやすいポイントって何なんですか？
スマホのアプリがあったり、あとはパソコン初心者さんでも見やすい画面とかがあるので、結構いろんな方が使ってます、
そう、うちのウェブショップ今私が一人で管理してるんですけど、
そう、ね、
そう、私一人でも簡単に商品の登録ができたりとか、お客様の受注の管理ができるのでめちゃめちゃ助かってます。
ありがとうございます、
はい、
実は僕も、 ゴミ醤油のネットショップデザインしてるんだけど、はい、
そうですね、
すっごいデザイン楽でした。
本当ですか。嬉しい。そうですね、デザインこだわってる方多いですね、
うん、なんかこうテンプレートを選ぶとすぐいい感じのお店ができるから、うんうん、で、あのスマホにも対応してるしすごく使いやすいなと思いました。
ありがとうございます。
スマホで見やすいですよね、
うん、結構今みんなスマホで買うもんなんです。
そうなんですよ、もう6割7割はスマホで皆さんお買い物されてるんですよ。多分ゴミ醤油さんもスマホで買ってる方が多いと思います。
でそうカラーミーさん使ってるので、以前あのラジオのゲストで出てくれた、うん、あの北欧暮らしの道具店さんもね、うん、カラーミーで、
そうなんですよ、
すごいもう素敵なサイトですよね、あれね、
すごいですよね、もうすごい長く使ってくださっていて、うんうんうん、
なるほど、
もうカリスマですよね。
どの辺がカリスマポイントなんですか、
うん、
気になります。なんかそのね、プロが言うカリスマって
ネットショップのカリスマ性って何かって聞きたいよね、
うんうん、確かにやっぱ情報発信がすごく上手な方がカリスマかなと思ってて、うんうん、まあ、でもそれで言うとゴミさんなんかもうラジオの方も出ちゃってるから、そうなんですけど、北暮らしの道具店さんはもうその先駆けですね。
なるほど、
うん、読み物が充実してて、
充実してます。
うっかりその商品が欲しくなっちゃう、
欲しくなっちゃいますね。読み込んじゃいますよね。
結構このラジオ番組、はい、全国のその発酵関係の生産者とか、はい、あとその地域づくりをしたいっていう人がいっぱい聞いてるんですけれども、
は
い、
本当ですか。
あのそういう人たちが実際に自分で物を売りたいって言った時に、はいはい、なんかアドバイスできることってあります？
アドバイスできること、多分割とネットショップって後手になりがちだと思うんですけれども、うんうん、結構最初から作るだけ作っておいて、うん、あのちょっとずつでもいいからやる方が、あのあるだけでも検索エンジンとかで引っかかったりするので、知ってもらえるきっかけにはなると思うんですよ、うん、
完璧じゃなくてもいいから、
完璧じゃなくてもいいから、
まずサクッと作ってみようと、う
ん、はい、作るだけ作っておいた方がいいかな。
確かに今の話本当にそうだなと思って、ネットショップを見てお店に来ましたっていう方とかすごい多いです。
そうなんですね、
はい、
嬉しい。
なんか、ね、山梨に来るので、はい、いろいろ醸造蔵調べてたら、はい、うちが出てきて、ネットで買わないで来てくれるみたいなお客さんもいるので、
そうなんですよ。
なのでその売るっていう目的じゃなくて、うんうん、情報発信っていうので、うんうん、ウェブショップ持ってるっていうのはすごいいいですね。
入り口にはなると思うので、
うんうんうん、
うんいいですね、ね、ちょっとこのラジオ聞いてる人もぜひ、ね、
うんうん、作ってもらいたいです、
はい、からみショップ使ってね。
ありがとうございます。
最初にこう、はい、どうやったら始められるんですか？
そうですね、でもそれこそパソコンさえあれば誰でも作れてしまうので、うん、お金もそんなにかからないですし、うんうんうんうん、そんな難しいものは必要ないです。
なんか写真とか最低限撮って
、あ、そうですね、商品の写真とかあると早く済むかなと、
うん、なんか誰でもお店が作れるようになるっていうのはなかなかいい時代です ね、
なかなか面白いですよね。で全国の方に届けられるっていうのがやっぱネットショップの強みなのでね、
うんうん、
しかもあの僕たちみたいにちっちゃいね、うん、あの事業者というかの人たちに新しいチャンスはいっぱいあるね、
うん、いやそう本当にこの前、うん、塩麹を大量に注文してくださった方がいて、
うんうん、
71本注文があって
すごいね、
すごい
で普通に喜べばいいんですけど、はい、嘘だろうと思ってお客様に本当ですかって確認しちゃって、うんうん、
ボタンを押しました
。そうそうそう、7の間違いじゃないですかって言ったら71ですって来て、うん、なんかそんなこともある。何に使ってくださったかちょっと分かんないんですけど、はい、そうそう、それがしかも福岡からのご注文だったので、
全部遠方から、
そう、なんかこう遠くの方にもね、
知ってもらえる、
知ってもらえていいなと思って、
うんうん、嬉しいですよね、うん、
じゃあ目指せネットショップ界のカリスマ、
この
醤油、はい、うちはちょっと無理
あれ、
あのホームページでも、はい、あのからみさんの紹介するので、ちょっと興味、私もお店やってみたいっていう人はね、ぜひちょっと見てみてほしいですね、
はい、はい、ぜひぜひお願いします、はい、
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
もったいない、もったいない、ケーブルテレビ利用してるのに CC ネットを使わないなんてもったいない。
日本ネットワークサービスのテレビプラスネット割、ケーブルテレビ利用者なら24メガ月額1800円。
ああもったいない。
CC ネット。
今週の仕事百科。求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から私たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事は正解陶器株式会社。
うん、
何の会社さんなんでしょうか？
ハサミ焼きっていう、うんうん、あの陶器を扱ってる会社で、はい、実はこの間ここ行ってきたんだよね。
あ、長崎ですか？
うん、あの僕の母方の実家が佐賀なんだけど、
はい、
その佐賀の実家から車で1時間もかかんないで行けて、
は
い、であの遊びに行ってきました。
へー。
でハサミ焼きっ てすごい面白くて、うん、まあ、あの歴史でいうと一時期はそのあの有田焼きの、うんうん、なんていうんだろう OEM っていうか、うん、なんかこう有田焼きのところに卸してるみたいな感じだったんだけど、うんうん、最近結構面白い動きがあって、うん、やっぱなんかハサミ焼きらしいブランドを作ろうっていうので、うん、全然今までと違う感じの陶器を作ってるのね。
だって急にハサミ焼きってこう耳にするようになりましたもんね。そうそう
そ
う、
なんかあのハサミ焼きって、まあ、ある種なんかあの日常で使うそんなにいわゆる工芸みたいな重々しいやつじゃなくて日常的に使えるやつだったから、うんうん、今のそのこの、まあ、青海陶器さんの、うん、やつってみんななんか可愛いんだよね。普段使いできる感じでちょっとなんか北欧っぽいテイストもありつつ、うん、色使いとか柄とか、うんうん、だけどやっぱりなんかその九州の陶器らしさも出ててすごいね、はい、なんかバランスいいんですよ。僕ん家の茶碗もあのここのなんですけど。
あ、そうなんですね。
でお店もねあの長崎のそのハサミにあるね、うんうん、お店もすごい可愛くて、なんかこう陶器を積み重ねた床とかなんだよね。
へえ、面白い、
はい、なんかねすごくね個性的で楽しいところ、センスがいいとこですね。ちなみにあの募集してる職種は
今回は、商品開発と営業の職種で、なんとですね長崎のハサミで青海陶器株式会社さんっていう会社と、うん、あと関連会社で、うん、東京にも青海株式会社さんっていうのがあって、うんうん、そっちはハサミ焼きとあとはいろんなテーブルウェアなんかも展開してる会社なんですけど、うんうん、どちらの会社も商品開発と営業を募集しているそうなので。
なるほど。
東京でも長崎でも、
うん、なんかこう温故知新の一番最新形というか、うん、伝統的なものを蘇らしてまた違うニーズとか新しい価値観作るっていうところなので、うん、チャレンジ欲がある人とかなんかこう地に足ついたものづくりもしたいけど新しいこともしたいみたいな人はすごいんじゃないかな、うん
ね、でどちらも12月14日までなのでぜひ気になった方は、はい、どっちの会社の、リンクも貼っておくので覗いてみてください、はい、
見てみてください。
以上今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
今回は特別にですね、ペパボさんカラーミーショップからちょっと素敵 な、 のなんてコラボ企画が今決まった、
はい、お、何ですか何ですか。
お店を始めたいっていう人は、うん、この番組のホームページにお問い合わせフォームの URL 貼っておくので、うん、でお店始めたいですとか興味ありますって、うん、このフォームから一報するとですね、うん、素敵なステッカーとかノベルティを編集部からもらえる。
何このラジオ番組みたいじゃないですか。
コージートーク聞きましたって言ったらいいものもらえます。
こんな企画初めて。
そうですね、
すごい。
ちょっとこれ聞いてる全国の流れたいっていう人はちょっと新しい一歩を踏み出してほしいね。
シーラカタさん大丈夫ですか、そんな企画やってしまって。
あ、もう全然大丈夫です。
おじゃあぜひ、はい、お気軽に、
はい、じゃあこの曲もぜひ記事かなんか取り上げてください。
もちろんです。
そうで、ぜひね、ラジオ番組も、はい、ペパボさんでやってもらったら、私たちもゲストで呼んでください。
はい、呼んじゃいます。
では詳しくは、はい、ホームページで URL 貼っておきますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
強盗と小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません。
また来週。
この放送は、発酵山梨、日本仕事百科の提供でお送りしました。